メデラジ第165回、私レギュラーパーソナリティのメデタイです。
レギュラーパーソナリティのひすやかです。よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
あの前回インドの話したと思うんですよ。
はいはいはい。
その時にあのもうお土産とかあとイヤホンのケースとか何もかも忘れて帰ったみたいなあのドジッコ話をしたと思うんですよ。
そう、かわいい話じゃなかったけどな。
ドジッコちゃんエピソードして
あんま自分で言わないですよ。
あのまあ、つまり、まあ、イヤホンなくしたんです。そのイヤホンっていうのがあの私なんか常にワイヤレスイヤホン2つ持ち歩いてて。
なんだその話。
あの耳掛けのタイプとあとあのカナル型耳に入れるタイプ2つ1個ずつ持って、
はいはいはい、そのワイヤレスでもね同じ。
そうだから、まあ、普段なんかそれこそ電車だったりとか歩いたりしててそのなんかながらでずっとなんかYouTube とか音楽とか流しとくようにその耳が開くタイプのやつと、
うん、
あと普通にちゃんと音楽聴くようなやつっていう、うん、使い分けをしててなくしたのがまあその耳掛けの方だったんですよ。
あ、でっかい方だったんだ。
でっかい方、あのよりによってでっかいケースをなくすっていうドジッコぶりを発揮してそう、まあ、でかいから落としやすかったってまああると思うんだけど、
うん、
でまあがゆえにまあ普段使ってる割合で言ったらそっちの方が多かったからまあなくしたら結構普通に痛手だし、
はい、
もともと使ってたのが、クリアっていうメーカーのあーエースだったかなっていうやつで、なんかそのゲーミングとかいろいろ特化したやつを出してるブランドだったんだけど、まあ、そこの一応当時って3、4年前に買った製品だったんだけど、それの結構いいやつ買ってて、
うん、
それ、まあ、電池持ちも結構いいし、6時間とか7時間とかその充電なしで持つし、
お
みたいな。で、音も結構、まあ、耳かきにして悪くなくてみたいな。若干重くて耳痛かったんだけが微妙だったけど、まあ、それを除けば普通に良かったから、
うん、
普通になくしたのショックだったんだけど、まあ、なくしたし、ま、一旦このタイプ買い直さなきゃなと思ったんだけど、でそれで調べてたら最近あのイヤーカフ型っていうやつがその界隈で結構なんていうか幅を利かし始めてて、
はいはいはい、
ということであの耳をになんかクリップみたいな感じであの挟む、
うんうん、
耳タブというか耳の外側に挟むタイプのやつが結構ここ数年でこう台頭してきてて、耳にかけるよりもなんかその耳の穴に近づきやすくなるし耳への負担も軽くなるっぽい、
うん、
っていうんで、まあうちはこっちにするかと思って、まあ、その製品買いまして、あのファーメイの、フリークリップ2ってやつ、ちょうどなくしたタイミングでなんか2が新発売するみたいな。
おお。
それまで1があって、出てて、で、2もなんかクラファンがちょうど終わって、普通の一般販売が始まるぐらいのタイミングでどうしようかなと思ったんだけど、まあ、その、新商品販売セールみたいなのちょっとやってたから、このタイミングで買うかと思って、買ったんだけど、あの、世の中の人みんなこれ買った方がいいです、本当に。
あ、よかったんだ。
まあよかった、あの普通にまあそもそも耳掛けタイプずっと使ってたってのもあるんだけど、まあその楽さはそのまんまで、かつだいぶサイズもちっちゃくなって軽くなってるから、私まあ眼鏡かけてて、まあ、普段マスクもしてるからあの耳がちぎれそうなんですよ常に。なるマスクして目が寝かけて、で上に耳かけのクリップつけて、もう3つ上からあのかぶさる形になってて、もう耳の上側からとかちょっと痛くなってたりしたんだけど、
うん、
このイヤカフ型だと耳たぶ側に挟む構造になるから負担がだいぶ減るし、
うん、
で重さもかなり軽いからもう全然本当アクセサリーぐらいの、ピアスとかしてる人と同じぐらいの負担ぐらいで済むし、
あ
まあ、かつその音の聞こえ方とかもだいぶいいし、 だから逆にちょっとその普通のイヤホンに近すぎるというか、そのつけてなんか流しながら人と会話はしづらい、あなんか聞きながら人と喋んなって話だからあの
ちゃんと聞こえる分、
そう
あのもう普通にもうヘッドホンとかしてるような感覚だぞみたいな、
そう だいぶそのなんか環境音よりは普通にちゃんと集中して聞けるようになってる。
うん、
まあ良いことです、これは。あのなぜなら音楽を聴きながら人と喋っていけないのでなんだけど、まあ例えば電車とか乗ってて次の駅のアナウンスとかを聞くときに、なんか聞きづらいなと一旦なんか止めた方が安全になったから、ちょっとそこは一長一短。
うん、
なんだけど、まあでもとはいえ普通になんかカナル型みたいに耳に突っ込んでノイズキャンセリングとかでやって何も聞こえないより全然聞こえるから、まあ全然良いし、でまあ実際買ったのファーウェイだけど他のメーカーとかもバンバン出してるから、比較とかも結構できるから、別になんかこのメーカーの音がいいとかってあれば Bose とかも出してたと思うから、選択の幅もあるし結構良さげです。半月ぐらい使ってて、なんでまあ、ね、このラジオを聞いてる皆さんも、もう、ね、まあメディラジオを聞きながら家事をしたりとか、ね、こう通勤通学をしたりとかいろいろやってらっしゃると思うんで、ぜひあ、
まあ、してないとは言えないしな言い切れないしな
そうだ、なんかそういうなんか気軽な感じであれ、家でつけたまんまなんか作業するとかも全然いける感じだから、
あね、
そういう需要も多分答えられると思うから、まあそれが良かったですっていう話なんで、なんか喋りながらオチを探してて全然なんかそれもなくしちゃいましたとかってなんか嘘を言うわけにもいかないんで、
普通 なくしたものの紹介してたもん
そう、あのもういやでも良かったんだよな前のやつも。
あ
でその前使ったの S2 ってやつで、 S3 ってやつもなんか去年ぐらい出てたの、そっちはちょっと違うんだよな、なんかあのケースの方になんか液晶画面がついてて、なんか AI によるなんとかみたいなのがついちゃったりしてて、なんかそういうのいらないんだよなと思って、はいはい、イヤホン音楽を聴くためにあるの、それ以外の機能はいらないのと思ってもうイヤイヤ期に入って、もう
イヤイヤ期で、
ちなみにひそやかさんってなんかイヤホンとかってつけてるんですか普段？
いや私ね、あんまりこだわりがなくて、
うん、
普段はもうイヤーポッツです。 Mac、 Apple 純正の。
うん、
でも逆にあれが基準というか、
はいはい、
世の中の大多数の人はあれで聞いてるから、逆にその自分で制作やるときミックスのリファレンスとして必ずあれ使うんだよね。
うん、
あのモニターヘッドホンみたいなやつでも聞くし、モニタースピーカーでも聞くし、ただ最終的にイヤーポッツをこう挿して、オーディオインターフェースに挿して破綻してないか聞いてというかしてる。で最終的には書き出してからスマホでわざわざ聞いたりとかしてる。
確かになんか普通の一般のその音楽とかあんま興味ないですよぐらいの人がなんか何で聞いてるか結構重要だったりしますもんね。
そうそうそうそう。
誰ひそやかさんが昔言ってたのかな、あのなんか車のスピーカーとかでも聞くみたいな話。
あーで、うん、なんかその話はあるよね。
うん、
やってみたことはある俺も。
はいはい、
めんどくさすぎて毎回はやらないですが
でまあなんかまあこういうことを言うとあれだけども、なんか音楽を聴くっていう習慣も皆さんから薄れつつあるじゃないですか最近は
まあ悲しいかな。そうですね、
だからそう考えるとまあ結構意外と車の だって、まあ、ラジオなりその、まあ、Bluetooth なりで聞くっていうのがちゃんと音楽を聞くって意味だと一番最も親しみやすいところになっちゃってるのかもしれないですよね、
うん、
それこそ街で電車とかでイヤホンつけてる人とかも9割9分を動画を見てるだろうし、
ああ
、だからそう考えるとちゃんとなんか映像なしで音だけ聞くって、そういうなんか車とかっていうか、もう他はあんまパッと思いつかないぐらいだから。とはいえなんか車もなんかカスタムとかによってなんか音をどう聞くか聞こえるか全然違うだろうから、なんか
そう、
うちの車ではこうだったからみたいに一概に言えないから、それもまた難しそうだけど、
うん、
ひそやかさんがもしもうバリバリにカスタムしてても、低音が外までブンブンブンって聞こえるような車乗ってたら、それでリファレンスしてもなかなか特徴的な音源が出てくるだろうし、
俺の車それをやってないだけで見た目完全にそれなんだよね。
いや、前何回か乗せていただくことあるけど、いかついステッカーが貼ってらっしゃったりとか。多分昔ラジオでも話してたよね、多分。
したっけ？
大昔。
したか。ね、俺の車ね、フロントのウィンカーのところに、こう、モンスターみたいな、3本の鍵爪の、こう、ステッカーが、こう、フロントのウィンカーのところを、こう、まあ、その、被らないように、こう横切るようにこう、はい、ついてて、シャンクスみたいになって
やっぱ、しげかさん、元ヤンの部分が出ちゃってるわけ。
俺、元ヤンじゃねえわ。
あれ？ああ、そう、マイルドヤンキー。マイルドヤンキー。
マイルドヤンキー。俺、令和になって初めて聞いたぞ。
マイヤンだから。
マイヤンじゃねえわ。誰がマイヤンだよ。
ああ、まあまあ。ちょっといろいろそうだけど、そのイヤホン買ったんで、まあ、これはもうぜひなくさずに行きたいんだけど、ただ、実際、イヤホンとかってなんか買い替えのタイミングって難しいから、なくすぐらいが、ね、それはなくすのは良くないことだけど。
良くない。まあ、なくす壊すね。
なくす壊す。で、まあ、そこそこのやつ商品買った場合ってなかなか壊れるっていうのはないだろうから、まあ、
うん、
そう考えると、もう使いまくってバッテリー下手って、もう、なんていうか、もう完全に使えなくなるか、もしくはなくすか。って考えると、まあ、なくす方が、まあ、起こる可能性は高い。だから、まあ、しょうがないのかな。ってことで、まあ、このラジオ、清宮さん、もしなくして、イヤホンなくしちゃったりしたら、ぜひ、ちょっと、このイヤーカフ型、試してみてはいかがでしょうか、ということで。メール読みますか。
そうですね。読んでいきましょう、メール。
メール2通3通来てた気するな。これ読んだっけな。あ、ここからだ。じゃあ、いきます。
はい。
メデラジーム、豆彦さんから。
あれ珍しい。
菱坂さん、めでたい選手。雪解け水が鼻から湧き出る頃、いかがお過ごしでしょうか。
なんだその入り方。
こちらは例の飛翔体により目を開くのもままらないありさまであります。
ああ大変大変ですね、それは。
ですが、こんな状態でも娯楽は享受したく、 Steam やら任天堂の何菓子やらを漁っちゃったりなんかしておりまして、
うん、
視界が奪われながらもスタートボタンを押した瞬間にその音で起動したソフトがオフランだこともあるかと存じます。デビルメイクライの銃声やアンチャーテッドの謎感楽器は記憶に新しいですね。お二方は特に印象的だったゲームの SE などありますか？ぜひお聞きしたいです。
はい、
PS 僕は弥生担当です。ってことで、
オタクじゃねえか。
なんか全然、なんか同じような締めのメール送ってきてたと思うから、もう あのメールが来るたびにまめひこさんの壁がどんどん露呈していく。
いつもありがとうございますということで、
ゲーム印象的だったゲームの SE。
SE か、
まあ、
BGM ならね、
まあ、BGM はまあそれはこのラジオも散々語ってきたところだと思うから、やっぱ気になるのは SE らしいですよ。
SE、 あでもこれねパッて思いついたんだと、これまあほぼ BGM の話にもなっちゃうんだけど、
うん、
カップヘッドの話ってしたっけこのラジオで。
カップヘッドはオープニングとかでなんか触れるぐらいはあったかも。
あった。俺カップヘッド大好きで、
うん、あのラジオ本編話したがともかくとしてめっちゃその話を私は聞いてます。
うん、そうですね、あの私 DSC も含めて 200% なんですけど。
うん、
もう実績全部解放し、もう激肝。あれ、まあもちろんあれね、 BGM もうグラフィックも当然素晴らしいんですけど、全部手書きで書いてる、その頭おかしい。
いや、なんかいろいろ全体通して世界観が統一されてて、なんかすごい、
その昔のカートゥーン調のねアクションゲームなんですけど、うん、そのモーションが全て手書きで書かれてるっていう、その意味不明なゲームで、それでなんだっけな、それで BGM もその昔のアニメ映画みたいな、それこそディズニーとかカートゥーンネットワークみたいなやつがこう流れ、ジャズで、
はいはい、うん、
ちゃんと生録音してやってたりするんだけど、その SE とかも昔のカートゥーンのなんか、
あー確かに確かに確かに、
そう、あれも結構たまんなくて、
どんチャリーンみたいな、
そうチャリーンみたいな、ウェーみたいな、なんか、
うん、
いろいろいろいろ、あれもいいっすよね。
確かになんか別になんか特定のやつ言ってるわけじゃなくて、一般論としてなんかゲームの音楽とかめちゃくちゃいいんだけど、なんか SE がなんか効果音は普通のフリー素材から取ってきてるっぽいなみたいなやつたまーにあるんです。
あ
ー、なんかちょっと惜しいなみたいな思うことあるけど、なんかそこまでちゃんと手入れてくれてると逆に、あーなんかめちゃくちゃ引き込まれるなみたいな思う。
そうそうそうそう、
確かに。そういう意味でいくと私はまあもちろんいろいろあるんだけど、まあ最近って言ったらもうやっぱ、スレスパ
スレスパイア、はい、
この四六時点で先週2が出たでおなじみの、
はい、もうあのスレスパミンが全員恐れおののいてることでおなじみ、
あのもうあの出てなんかその次の土日みんな解けたでおなじみのスレスパ。前年始に紹介した時も言って、なんかまあ BGM もなんかいいんだけど、やっぱ SE とかもやっぱなんかこういうカードなんかローグライクのゲームってやっぱバランスだと思うんですよ、ね、その難しさとやっぱなんかうまくいった時のそのなんか脳汁が出る感じみたいな、
う
ん、
簡単にねなんか進めちゃうとね、
そう
また違うんだよね。
だしなんかうまくいった時にうまくいったなりになんかこう演出してほしいみたいな、
うん、
だからまあ別なゲームだけど、あのヴァンパイアサバイバーとかもまあそんな感じで、
うん、
まああれも本当になんかパチンコの演出かっていうような演出があって、それでなんかもう音とかも派手になって、こうもう画面が揺れるような感じでブワーってなって、うわ気持ちいいみたいになるみたいな、
うん、
ゲームだったけど、なんかそこまでではないというか、まあ、あくまでカードゲームってそんなになんかコンボとかがあるわけじゃないから、その淡々と進んでいくんだけど、ただこうデッキ回していくってそれがうまくいってて、こうめっちゃデッキ回ってるって時に、そのなんかデッキが回ってるなりにそれをなんかこう それなんていうかこう感情を押し広げていくようななんかこう小気味のいい効果なんかそのなんかあれをした時にカード出してそれでなんか敵攻撃するのなんか結構攻撃種類によって SE とかも変わってたり、切るときはジャキーンみたいな音だなんか結構一撃で30ダメとか与えるようなやつはズドーンみたいな音だったりとか、
あ
だってそこもなんか細かく分けられてたりしてで そうなんかそこがなんかテンポよくこう行ったりしてあなんか今のめっちゃ良かったなとか思うなんか BGM もそうだしその SE の影響もあったりするのかなと思ってやっぱそこの細かいところを含めてめちゃくちゃいいゲームだなと思いますね。
いやでもこんな上げ出したらキリないですよね。
いやもうキリもうそれはキリない、まあ、それこそってもう上げ出したらあれだけど昔々このラジオも取り上げた、ドキドキ文芸部とかももちろんそうだし、
はいはいはい、うん、
あのなんか怖い時に怖い音が鳴るみたいな、
うん、
いつもそうだし、まあ他もあるから確かにゲームの BGM だけじゃなくて効果音だけで一本収録してもいいかもしれないですね今後。
確かに確かに。
なんでちょっとそこはなんか詳しい話はまた後日ということで、
うん、まあ絶対桜井さんがやってるけどね
確かにやってるわ見てみその回を実際視聴したかどうかサムネで見もう見たっていう記憶が植え込まれてるBGM はじゃあ SE は大切みたいな
大切みたいな絶対ある
じゃあ次のメールいきます。
はい、
メデラジーネームクリストファー・ヤマヒ・ディ・エッキークーリクリクリクリクリーンアップアウいや栗山です。
栗山さん、栗山監督だ。
翔平はやっぱりすごいよね。僕本当に僕はそう思いますよ。持ってると思う。メデラジはどうですか。やっぱりねリスナーにもっと寄り添ってほしいと思うんです。チャンスをものにする努力をするそういう姿勢を翔平と一緒にやってほしいよね。中継をやってみたらどうかな。野球が難しかったら相撲とか競馬をやってみてほしい。それかカバディ。僕はそう思うよ。そろそろ翔平を褒めに行く時間だからね。僕は帰るけど頑張ってね。本当に翔平すごい。すこ。ということで、いただきました。
なんだこいつ。珍しい、ほんと関係ないじゃん、もう。関係ないじゃん。
でも珍しいはどうですかってやっぱこう、気にかけてこれてるから。
いや関係なかったもん。ずっと。
もうやっぱ中継やってほしいよ。ほら、野球が難しかった。相撲とか競馬とかカバディとか書いてある。
ええ。
あまあ。ね今、現実世界でも大谷翔平選手か大活躍中ということで。
ええ、ほんと。そうだけど、関係ないからね。
関係ないってもう3年も大谷翔平から、らしき人物からメール読んでたらもう関係あるけどもはや
ああそういうこと
何年メール読んでって話ですもんもはやで、まあ、メールはこれなんですけどもう前回 YouTube の方もちょっと読むって話をしちゃったんでちょっと YouTube の方も見てみますね。
あはい、
第159回梅手豊洲感想戦120分一本勝負にいただいた、コメント、はなんて素晴らしい放送回なんでしょうか。あなたはとても素晴らしいですね。この放送をもっと多くの人に広めるために次のリンクから私にメッセージを送ってもらっていいですか。本当にそんなことができるですね。あなたはコメディアンの才能がある。
削除しろそんなやつ嵐じゃないなんか AI のAI のこの詐欺に飛ばすやつでしょあれ。
次のやつ。ひそやんは M1 の実況するならぜひ YouTube で実況してほしい。本当の笑いを見せてください。
しないです。
拓郎は吉田だろうが。
いや、吉田拓郎じゃねえわ。 古いな。
なんか、155回のやつ、なんか、この管理画面上コメントが来てる風になってるんだけど、開いたらコメントついてないっぽいから、YouTube に消されてる可能性がある。あまりにスパムすぎて。
スパムすぎて。じゃあ、機能してるんですね
。154回、家に帰る前が遠足、マスタリングする前が作曲。お手入れ投稿したはずなのに届いてなくて、私はとても悲しいです。人間性チェック欄にチェックしたら人間扱いされてないんでしょうか。AI に支配されてインターネット、世も末です。自業自得だと思いますが
、まだある？
じゃあ次、最後、はい。初期のパフューム。売れるためにどんなことも頑張る芸風ですごかったことを皆さん思い出してほしい。メデラジのフォーオーレレリギッパーの2人には頑張ってほしい。多分パーソナリティの2人にはって言いたかったなと思います。
あ
まあ読めるメールはこれぐらいかな。
うるせえなマジで。
メールというか、
いや
どう、
最近ね、まあいつもセッションに行ってんだけど、イフに。
はいはい。
最近、吉田拓郎の曲を結構やらせてもらえる。
おー、なんか繋がってるね、やっぱ。
うん。落葉。
やっぱ人生は伏線なんだな、やっぱ。まあね、まあねえじゃないけどな。まあ、こんなもんか。お便り系は。
ね、
また、ちゃんと、スパム扱いされないようなお便り、コメントをお寄せいただければと思いますんで。
そうですね。はい、いらないので、スパム扱いされるの、普通に考えて
。メデラジーのチャンネルだから、なんていうか、おめこぼしをしてるだけ
であってダメだから本来
確かに スパムみたいなコメントをするってスパムだしな。
そう、そう、その狂人の真似をする人は狂人だから
すいません。お手入れコーナー終わりです。
はい、本題なんですけど、私、最近コミュニティ FM にちょくちょく出演させていただいてて、
はいはい、
で先日3月の7日土曜日にも出させていただいて、これはレインボータウン FM さん、江東区のコミュニティ FM、
はい、
でこれ、
まあ よく出演されてる場所ですね。
はい、これはよく出演させていただいてて、でいつも土曜日の18時20分から40分間あるエアリアルのピースっていう番組によく出させていただいてて、
うん、
で過去何回も出させていただいた時は、まあ、大体 TYC の話とか今後の TYC の話、直近の TYC の話をさせてもらってたんだけど、
うん、
今度はその筆谷君個人の話を聞かせてくれって言われて、
お TYC の筆谷ではなく筆谷として、
まあそうか、まあ一応、いや TYC の筆谷なんだけど、 TYC の筆谷はそのどういう遍歴で TYC になったのかみたいな。
ああ、すごい。筆谷自体を掘ってみようっていう。
そうそうそう、
はいはいはい。
それで結局そのまあベデラジオ音楽遍歴でその話したやつの、まあ、縮小版というか、もともと原体験はディズニー映画で、
うん、
でパーカッションを始めて、でジャズやるようになって、違う楽器からそのメロディー楽器と、まあ、自分のやりたかった打楽器のちょうど中間地点であるビブラフォンに出会ったっていう話を、まあこうさせていただいて、
流れは、まあ、詳しくはあのちょうど去年の1月ぐらいの収録を聞きいただければと思いますけども。
そうですね、まあ、そのビブラフォンの話を聞きたいということだったので、
うん、
でそれで話したが半分と、もう半分がそのそもそもシティポップって、あの TYC ってシティポップバンドとしてやってるんですけど、そもそもシティポップってなんぞやみたいな、
うんうん、
でそのまあエアリアルさんの2人は、お二人はまああのシティポップ、まあ、知らないわけじゃないけど、そんなに、まあ、もちろんやってるわけじゃないから、そんなにあんまり実は分かってないと。でそのやっている TYC はそのシティポップどういうものか教えてくれないみたいな、そういうテーマなのかなっていうのを、はいはいはい、おっしゃっていただいたので、まあ一応僕の思うこれこういうことらしいですみたいなことを話したんだけど、これそういえばめでらしでやってないなと思って。
確かに、
そうこんだけやってて、
あの TYC がまあ結成というか動き出したのに2019年 の, あのメデフェスで、まあ、初お披露目みたいな感じだったと思うんだけど、まあその時から、まあ、シティポップとか、あまあその当時ちょっとジャズ寄りだったかもだけど、まあ、シティポップをメインに活動されてて、このラジオでもシティポップバンドとして、まあこう TYC を取り上げていた。ただしそのシティポップが何なのかを一言も説明しないまま、ずっと
今日までやってきてしまった。でこれはこれなんでかっていうと、俺がその結成時にシティポップっていうものを普通にまだ全然分かってなくて、
はいはいはい、
こういうのがシティポップっぽいよねってなんとなくでやってたんで当時で、そこからその僕はそのシティポップをやろうって言われた側だから、
久坂さんがもうシティポップやりてえぜって言ってやったっていうよりは、まあその相方が、
そうそうそうそう、だから俺その勉強してってんだよね、 TYC をやりながら。
TYC とともに久坂さんも成長していってたと。
そうで、やりながら聞いて、だから俺のその研究の研究レポートなんだよね TYC って。
あ、めっちゃかっこいいねそれ。
そう、
うん、
ちょっとずつ俺の思うそのシティポップが反映されたり変容してったりしてる感じなんだよ。
うん。
だから当時は普通にその語れなかったし、語るのが怖かったというか、その知識がなさすぎて、
まあ、生半可のことを喋ってなんかこいつら全然違うってなったら怖いしね。
そう。でも一応ちょっと今まあちょっとだけかじらせていただいて、一応知らない人にも説明するできなきゃさすがにいけないっていう状態になったからと思うんで、ちょっと一回話しておこう、かなって思うんですけど。
そうね、まあまあ、過去の清算じゃないけど、これまで説明できてなかったことをここで改めてっていう。
そうで、そもそもその回、あのそのラジオでもう乗り切れたのは、あの梅ってとりあえず、まあ、ワンマンライブを11月にやりましたと。
はい、
その時に僕パンフレットを作ったんですよね。
あ、確かに私も入場した時いただきました。
はい、でそのパンフレットの中にその一応シティポップの解説というか、シティポップってはこういうのですっていう説明文を作ったんだよね。
うんうん。
でそれはまあ来られる人の全員がシティポップのことを知ってるわけじゃないと思ったから、
はいはい、
その説明はそのパンフレットにして、その入場時に読んでもらうのが親切だろうって思ったんだよね。
なるほど、うん、
そのために一応シティポップのその定義というか、こういうものがシティポップって言われてるっていうのも一応再勉強して、
でまあその活動を通じてきた部分もあったけど、改めてそこで地盤固めもしたと。
はいはい、はい、うん、そうなんですよ。でそれで一応書いたところを読み上げたりするんだけど、はい、まずシティポップっていうのは何ですかと一応言われているのが、1970年代から1970年代後半から1980年代にかけて、うん、日本で制作されて流行した音楽ジャンルとされていますと。
はいはいはい。
でこの特徴が、もともと日本語の歌謡曲っていうのはフォークや歌謡曲が主流でしたと。
うん。
なんですけど、そういうのが主流だった日本の音楽がジャズや、ソウル、ディスコ、AOR まあソーイ R&B といった洋楽の影響を受けてこう独自に進化してった。だから日本的なその歌謡曲的な側面とその洋楽のグルーヴ的なところが、のがミックスされた音楽で、うん、ムードとして都会的で洗練されたサウンドっていう風に言われるような特徴のポップミュージック、これが一応シティポップって言われてるんです。
はいはいはい。
そうだからまあ言っちゃうとこういうものとが入っていたらシティポップとかこういうリズムこういう決め事があったらシティポップっていうのは実はなくて、
うん、うん、
明確な定義がこうない実はものなんですよね。
そうね。だからまああれだよね、要はその70年代90年代とかのその時の音楽、今振り返ってはこういう音楽ってシティポップだよねって言ってるだけで、
そうそうそうそう、
その当時は別にシティポップを作ろうと思って作ってたわけでもないだろうし、
うん、
だからもうその厳密な定義というか後から見てもうこの時代のこういう音をシティポップというしようという知ってるだけに過ぎないっていう、
そうです、
うん、
でまあ1960年代とかはもう本当フォークとかロックとか主流だったんですけど、70年代になるとまあいろんな人がまあハッピーエンドとか、
うん、
シュガーベイブとかその辺のバンドがまあそのこういった流れ、洋楽っぽさも入ったフォークっていうところのまあ源流なんじゃないかと言われてるんですけど、まあまあまあそのあたりのから始まっていって、で時は流れ現代、
うん、
2010年代、今からだいたい10年ぐらい前からこうインターネットが普及していったことによって、
はい、
海外のリスナーからこうシティポップが発見されるわけですね。
そうね、なんか火付け役は海外だったっていう話は、
そう、なんだこの音楽はと、なんかこう洋楽みたいでかっこいいけどなんかメロディーがすごいいいぞみたいな。だからまさに最初に言ったその洋楽っぽいグルーヴサウンドとその歌謡曲っぽいその歌っていうのが多分新鮮だったんでしょうね。
うん、
日本、世界で再発見されて日本でもそこから再評価されたと、逆輸入的にいうふうに言われています。その火付け役が松原美樹の、松原美樹さんの真夜中のドア Stay with me であったりとか、竹内まりやさんのプラスチックラブとか、そのあたりが、まあ、この今の部分の引き付け役とされていますね。でそこからもちろん当時からすごかったんですけど、山下達郎さんの再評価であるとか、まあ当時で言うと、まあ、大橋純子さんなどなど、まあもちろん大貫妙子さん、ユーミン、
うん、
まあいろいろいらっしゃいますよ。まあそのあたりがまあシティポップとしてまたこう再流行していくわけです。で先ほども言った通り明確な定義がないことから、そういう雰囲気を持った音楽をやってるとやっぱシティポップに分類されることが多く、
だからシティポップでも80年代とかその前後の音楽ことを指してたけども、そこの音楽に通ずる曲をやってる人たちもまたシティポップとして扱われるようになった。
そうですね、
うん、
まあ相方は現代のシティ2000年代からのシティポップバンド、うん、セロとか、ボノボ、解散しちゃったんですけど、ボノボとか、そのあたりを好きでこういう音楽をやりたい、まあだから派生した音楽をどちらかっていうと好きなやつだ、
うん、
で で今はそれこそサチモスだってシティポップバンドって言われる時もあるし、ちょっとまあ果たしてそうかっていう議論もあるんだけど、まあでも大体そういう、グルーヴ系 のでも日本語の歌を歌うグループとかそういう楽曲はシティポップに分類されることが多い。だから自分で名乗るか名乗らないかは別にして、まあ今の現代のシティポップは、まあ、音楽的に明確な定義がないこともあって過去の模倣にとどまらないより自由な解釈で制作されてるのかなと僕は解釈していて、
はいはいはい。
なので TYC はその流れを組んでいって、まあ日本語の邦楽の歌謡曲 J-POP っぽさと、まあそのジャズや、ソウルミュージックっぽさからどんどん派生したまあいろんなジャンルの音楽っぽいことをまあ結構縦横無尽にやってるようなバンドなのかなと自分では思ってます。
でも、まあ、ひつやかさん的にはというか TYC 的にはまあそのシティポップというもその、まあ、平成初期とかの音楽をひたすら探求し続けるっていうよりは、まあ、そこからこうどんどん広げていくような活動をしてると。
そうですね、
うん、
で最新曲で言うと梅手豊洲はかなりその昔のシティポップをまあかなり意識してあの当時をまあもう一度っていうような意識で作った曲で、
うん、
管楽器が入ってるんで若干華やかにはなってるんだけど、まあそういう意識で作ったリバイバルを意識して作った曲で、逆に大江戸野菜物語はもうそっからかなり派生してまあ逆に今じゃないとできない発想かなと思いながら一応作った曲、はいはい、まあそういった曲がいろいろ入り混じってたりしますね。でセカンドアルバムに入っている The Way West っていう曲はこれはもうシティポップというよりはもう完全に渋谷系っていうまた別のジャンルの楽曲だったり、
シンバルズとかそうですね。
シンバルズもねネオ渋谷系にこう該当するらしいんだけど実は
難しい、
後期渋谷系に該当するらしいんだけどまあそのあたりはいいわ、
ロマン派みたいな、
ま、そうそうそう、まあそこもシティポップから僕は派生したものだと思ってるんで、
うん、
まああとその時渋谷系を作ろうっていう話になってたので、その作ったりとか、草越えて砂は完全にボサノバだけどなんかそういうムードの曲もシティポップには僕はあったと思っていて、でこう昔っぽいよねっていうレトロポップをやってるわけじゃなくて、本当にそういうそのまあかすごい素晴らしい先人たちの上でまあいい面白い曲を作っていこうという思いで一応僕は作曲をしています。だからシティポップ話を戻すと、シティポップっていうのはやっぱり日本にしか日本で独自に発展した、まあ、日本っぽいそのポップスの歌謡曲の素晴らしいメロディーとで僕が好きなようなジャズとか、そういうところの要素が、まあ、加わるとまあなんとなく都会的なサウンドになるのかなと、そういう音楽に一応なっております。
つまりなんか TYC ちょっと全然関係ないんですけど、まあ、一時期流行った時、今も自分流行ってると思うけど、ベーパーウェーブってあるじゃないですか。
ありますね。
あれもまあシティポップからの派生というか、まあなんかサンプリングとかもしてるぐらいだから、もう、まあ、シティポップから
関連はね、もちろんあります。
そうです
と言われてます。
あれとかも結構なんていうか独特な文化ですよね、
うんうん、
まあ、もちろん曲自体もその、まあ、サンプリングされてたりとかも、それこそまあ、シティポップのみたいなフレーズ使いさらになんか音をエモくしたりとかしてやってるし、
うん、
そのジャケットとかもかなりそのなんかベーパーウェブチックとしか言いようがない、
うん、
なんか SF とあとなんか怪しい日本語みたいな、
昔サイバーみたいな。
そうそうそうそう。だからああいう派生とかあるのもまあ面白いというか。
そう
っすね。
そうなんですよね。で、
ラジオこの前のラジオでは歌詞特徴ある歌詞には特徴あるかっていうのも聞かれたんだけど。
ああ歌詞、うん。
これ結構難しくて。正直僕もその全てを聞いてるわけじゃないから、まあ全然違うのかもしれないけど、でもなんとなくこう抽象的でな憧れみたいな雰囲気のものが多いのかなっていう。
抽象的な
具体的なこういうことあったっていうよりは、なんとなくもっと抽象的なちょっとぼかしたような。
ああ、なんか確かにな。まあ今ほど写実的な歌詞みたいなイメージはなさないです。確かに。
そう。だからなんかそういうのがなんかこう漠然としたその都会的な憧れ的なやつにムードの音楽にこうつながっててスッとこう聴けるような感じなのかなとはなんとなく考察してみてるんですけど、まあそれで言うと TYC は逆に特定の都市のことを歌ってるので、かなり真逆のことをしていて、それがなんか逆にミスマッチでいいのかなと。
でも歌詞でいくと、まあ、それこまあそのある意味逆輸入的に見つかったっていうところ、まあその外国だとそんなになんか歌詞のなんかを聞いてうんぬんとかあんまりないだろうから。
ああ確かに確かに。
そういう意味だとまあ歌詞とか結果当時がどうだったかはともかくとして、そのなんていうか普及したきっかけとしてはあんまりなんか強く影響してなかったのかもしれないですけどね。
まあまあ一応今私が考えてるというか、まあ一応今私が説明できる、まあ人に伝える、
うん、
としたらっていう説明はまあ今の感じですね。でも本当にいい曲が多い。僕もね、本当そのさっき言ってたネオシティポップじゃないけど、現代のそのやつしかあんまり聞いてなかった、始めた時は TYC を。
うん。
だからまあポップスも好きだし、ジャズも好きだから、そのシティポップって意識して聞いてたわけじゃなくて、なんか聞いてる曲はなんか大体そういう感じの曲が多かったっていう。だけだったんだけど、じゃあ意識して、うん、じゃあそのシティポップそういう曲たちの源流とされてる昔の曲ちゃんと聞いたらどうなんだろうっていうのを聞き始めたのが本当ここ数年なんだけど、いややっぱりいいなっていう。
私正直そんなになんか好んで聞いてるジャンルっていうわけじゃないんだけど、やっぱり特になんか私すべての情報、世の断りすべてをインスタのリールで知ってるんだけど。
なんだそうです。なんか聞いてもらうんだそれ。
やっぱ、まあ、インスタに限らず、まあ、TikTok とかもあんまり見ないけど、まあそうなんだろうけど、特に海外の動画とかだと、その、普通になんか向こうの Vlog みたいなやつに、その、シティポップの音合わせてるとか。
へぇー。
なんか、まあ、シティポップに限らず、なんかもっと、テクノっぽい音を流してるパターンもあるけど、なんかそのなんかそういうのもあったりして、なんか本当になんか一般普及してるんだなって感じでちょっとあるんです。まあ
はいはいはい、
その動画とか作ってるナードに好まれてるだけっていう可能性なくはないけど、まあ少なくともまあその普通にその動画をこう見てて出てくるぐらいの感じになってるから、
うん、
そのもうなんか一過性 その海外で起きてちっちゃいバズとかではなくて、普通になんか音楽ジャンルとして根付いた感はありますよね。
ね、なんか東南アジアとかでもすごい流行かかってる場所もあるって聞いたことあります。なんかそう聞くと、あーへー面白いなって思いますね。
なんかこれなんか逆にもなんか いろんなところで擦り倒されてる話題だと思う。なんでなんか日本で受けなかったんですか、その今この瞬現代にって意味で。なんで海外から逆輸入って形になったんですかね。
と、やっぱりバンドブームの影響はあると思う。
バンドブーム、
あのロック中、ロックがやっぱ中心になってった。90年代2000年代前半、
確かにポップスの力がちょっと弱まってたってのはあるのか。
そうで、逆にポップスの方はあのそのロックじゃない音楽っていうのは、
うん、
なんか打ち込みみたいな、かなり J-POP の方に行っちゃって、それこそね当時アイドルとか、
うん、
だからそっちになんか二極化されて、でだから生演奏なんだけどこうロックじゃない聴かす方をするポップスっていうのは、なんかたまたま周期で流行んなかったのかなとは思う。
ただなんかそう考えると2000年代とかってこうなんか すごい時代だったですよね。その本当に片やもう、うん、バンド音楽で、片やもうそれこそモームスから始まって、
そう
AKB に至るまでもうずっとなんかそのアイドルソングとしての進化をずっとしてたっていう。
そう
確かになんかたまそうで、結果90年代までの主流だったそういうポップスが2010年代後半になってまたその海外の影響という流行りだしたってことを考えると本当に周期だった
かな、うん、周期なだけだと思うな、
うん、なるほど。
まあなんでこれからもっと流行ってほしいし、流行らせるために頑張ります。
決意表明で終わった
でもいい良いですかねこれね。
いやもう全然、
はい、
あのもうこういう回、こういう回をやっぱメデラジっていうのはやっぱ
そうですね、
なんかすっきり終わる、
すっきり終わる、うん、
なんか
今日ね皆さんもぐっすり眠れるでしょこれで、すっきり
あの冒頭の話じゃないけど、普通にこれ家事しながら聞いてる人もいるから、別にぐっすり眠るために聞いてるわけじゃないのよ、うん、いやわかんないけどそんな人いるか知らないけど、
いやいや、ね、はい、というわけでこのラジオの感想はX のハッシュタグメデラジでぜひつぶやいてください。メデがひらがなラジアカタカナです。
はい、ご意見ご感想は メールでも募集しております。メールはメデラジのサイトのトップページにメールフォームにリンク貼っておりますので、そちらぜひお願いいたします。あとスパムではない YouTube のコメントもぜひお願いいたします
はい、メデタイスヤカそれぞれの活動もよろしくお願いいたします。ヒスヤカはですね、ここ最近たくさん告知することがあるんですけど、まず3月17日に、ラジオにまた出演します。
お、
今度はですね、火曜日の9時からちょっと2時間って言われてるんですけど、
本当にただの ラジオパーソナリティというかラジオ出演者じゃないですか、もうもはやその時間でやるってなったら。
そうなんですよ、東久留米のコミュニティ FM ですね、東京854久留米らさんの、なんだこれ、朝日のアキラララバイさんっていう番組に出させていただいて、これ地元温度特集っていうことで
地元温度特集、
この温度を奏でる、あ、温度を自作で作っている
あの、はい、
バンドや集団が何組か呼ばれていで生演奏なんかもあったりしてみたいな、ラジオがありますと。ちょっとですね、エリア外の聞き方ちょっと後で調べておこう。あーでもあなんかアプリを入れると聞けるみたいですね。うん、いや、
まあ、なんか
アプリじゃなくても聞けるか。聞けるっぽいな。はい。まあ、とりあえず聞けるみたいなんで、火曜とあと再放送が土曜日にあるらしいので、これよかったら聞いてください。で、大事なのはここからで、3月の27日
金曜日、高円寺クラブルーツさんで、久々のフル編成のライブがございますので、こちら、皆さんお支え合わせの上ぜひお越しください。以上です。
なんか特に ラジオの紹介の時ちょっと突っ込みたいところいろいろありましたけど、そんななんか温度作る手段がそんなにあってたまるかとかいろいろ思いましたけど、まあぜひそこ聞いていただければと思いますが、
はい、私はまだ思ってるんでその答えられません。
めでたいの方は今普通になんかプライベート以外がパブリックが非常になんか忙しくてなんか全然何もできてない。なぜならというか、その証拠で今この収録をしてるのも私今福岡で収録してるっていう。
あ
福岡のホテルに缶詰でこの収録をしてるという低たらく
っぷりなんで。どうりでよ、なんか一瞬あれ音質こんなんだっけなって思った。
今ひそやかさんにも初めて言いました。
いや
さっき中洲でラーメン食って帰ってきて収録を始めました。
やってくれたなお前。
そんなことにちょっといろいろ進んでないんですが、まあ、なんか できることあったら、まあ、告知しますんで、気長にお待ちいただければと思ってます。
はい。今回の曲なんですが、まあ、TIC の比較的初期の曲で、当時僕が思ったシティ、昔のシティポップはこんな感じだったかなって思って作った曲、ルインを、聴いていただきたいと思います。ちなみに、永代の曲名だって何でも永代が、まあ、当時の、ネオシティポップっぽい感じかなと思って作った曲で、これが当時思った初期のシティポップっぽい曲ということで、ルインお聴きください。
はい、とこちらも曲を聴きながらお別れとなります。メデラジ第165回、今回もご視聴いただきありがとうございました。ここまでのお相手は私メデタイと
ひそやかがお送りいたしました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。今だけなのか